はい、皆さんどうもです。というわけで今日もジラジオよろしくお願いします。はい、実はねこれ収録してる6月6日土曜日の、午前中なんですよ。なんでこれからライジンね、ランドマーク14 in 仙台が始まって、まあ、僕もねペーパービューで、今回はちょっと会場行けないんでペーパービューで見る予定なんですけど、そのね感想動画ね、もう当日に出しちゃおうかな。今日はずっと家にいるんで、はい、でそれとは別に本当だったらねこの朝一番でいつもだったら出すんですけど、ちょっと今日は違うね、解説の仕事もないんでここで出して、それとは別にこれいつも通りのニュースをねやっていきたいと思います。ただあんまりねやっぱりこう日本のニュースも含めてそんな面白いニュースはないんですけど、ちょっとねやっぱ僕の中で気になることがあるんで、それをメインに、まあ、軽量ですね、軽量オーバーについて、今日は語っていきましょう。はい、まずねそのライジンランドマーク14 in 仙台、もう試合終わってるんですけど、改めてね、まあ、ちょっと気になったとこ、まずねメインイベントの大久保対新龍誠の前日のフェイスオフでね、まあ、僕いつもちょっとネタにっていうかねさせていただいてるんですけど、まあ、ブレイキングダウンバリのね、まあ、なんていうのこの乱闘みたいなのがね、またもや何度目、リングで試合決定した時が1回で、この前の何の時だっけが1回、3回目ぐらいですよね。なんか僕を見たら新龍選手は右拳突き出して大久保選手がその手を払ってみたいな、で新龍選手が右手でなんか、まあ、お互い押すみたいな、押して押し返すみたいな、こう一触即発の状態になってて、でねこのスタッフが割って入ってみたいな感じで、はい、まあまあ僕もねいつもネタとしてこんなのやっていいんですかって、ここブレイキングダウンじゃないよって言ってるんですけど、こう真面目な話すると、あのね、なんだろう、今回ねかなり、まあ、大久保、まあ、新龍選手もそうだけど、かなりなんかこのメインイベントっていう自分の立ち位置で、まあね、これ頑張ってるっていうとさ、なんか種明かしみたいになっちゃうんだけど、またちょっといろいろね思うところあるんじゃないかなと思って、でやっぱりね、この仙台大会、まあ、規模的には5000人規模のね小さい会場なんで、チケットはすぐ売り切れたんですけど、地元ね遠くの2人が出るんで、だけど正直、まあ、皆さんの X とかのね反応を見てもそこまでペーパービューどうしようかな、今回いいかなって迷うぐらい、まあ、正直谷間の大会っていうかカードが弱いんですよね。はい、でそんな中組まれたメインイベントのフライ級タイトルマッチ、チャンピオンの大久保、やっぱりね、まあ、いつも以上に彼の中でも考えてることっていうか、もっと盛り上げなきゃっていう気持ちが大きいと思うんですよ。はい、でそんな中やってるのはああいうちょっとね、もみくちゃ乱闘みたいなのでちょっと盛り上げようとしてるとね僕は思っちゃうんですよね。はい、なんかそう見えちゃう。うん、ちょっとね、まあ、カード的にも薄いし、あ、けどこのカードが薄いっていうのはいつだっけかな、去年の12月にね、まあ、我がつくばに榊原さんが来てくれてね、講演してくれたんですけど、その時にライジン、ちょっと待って今、ライジンラン、つくば市で開催されてた第1回茨城ビジネス地方創生フォーラムで、このライジン開催、まあ、ライジンランドマーク開催に向けた具体的なビジネスプランをね、教えてくれたんですよ。でこれを聞いてる人はなんとなく今回の、会場規模と対戦カードの関係性っていうのは、まあ、分かってくると思う。ぜひねこれ見てほしい。あ、これニュース、IT メディアビジネスさんがこれね、会員登録しないと全部は見れないんですけど、あ、無料会員登録で続きが見えるみたいなんで、忘れなければ僕概要欄に貼っておくんで、興味ある人はね見てください。 これを見ると概要欄いつも通り貼り忘れちゃったら自分で調べて IT メディアで、榊原信之つくばとかってググれば出てくると思うんで、これ見るとね今回の、会場と、対戦カード出場選手のこう因果関係ってある程度理解できると思うんですけど、まあそんな中で、ね、チケットはだからその地元勢が出るからねいっぱい売れたけど、もっと盛り上げたいっていうこのチャンピオンそしてメインベンターとしての気持ちが、うん、この大荻窪のこういうねのになってるのかな。はい、ただねちょっと気もう結果出てるからあれだけど気になるのは、なんかそういうプロモーション活動大荻窪はあんまやってないんですよね。新龍選手がいろいろねバラ散歩もそうだし、なんだっけあれ野球のね始球式もそうだし、結構新龍選手は出てて大荻窪は断ってるみたいな噂もあったし、ちょっと嘘か本当か分かんないこの辺適当には言えないんだけど、だから結構追い込まれてる中で、うん、今回自分自身ができるプロモーション活動として、うん、ああいうことをやってるのかなとね勝手に思っちゃいましたね。はい、まあまあそして今日のメインは軽量オーバーですね。はい、この軽量オーバーをどうするかなんですよ。まあ詳しく言うとあのヘビー級のね酒井亮選手と戦う貴健心選手が 1.2 キロオーバー、はい、ただ酒井選手はペナルティを求めずにちょっとかっこよかったですね。水抜きも命が大切なんで本当に無理してもらって困ると、もう軽量オーバーしないことを約束して明日一番盛り上げようとね。だからもともとヘビー級ってもう海外ユニファイドルールとかもそうなんですけど、ヘビー級といっても無差別級じゃないんですよね。120キロっていう制限があって、だから UFC のヘビー級ファイターとかも減量してるんですよ。ね、120超えたらダメなんですよね。それを 121.2 キロってことで、はい。だから、まあ、120の、10% 12キロ。だから 1% オーバーってことなんですよね。うん。なの上で、双方合意の上で減点、ノーコンテスト等のペナルティなしで試合は実施と。でライト級のブラックパンサーベイノア対ハガビラル選手も、ハガ選手はなんと 100g、 もうほんとちょっとだけどグラムオーバーで、ベイノア選手はもうね、マイクにハガ君 100g オーバー、そんなんじゃ僕には歯が立ちませんと、もう会場大爆笑のねダジャレを言ってくれて、ベイノア君が場を和ませてね、プロ失格だがルールも何も変えずに明日バチバチやりましょうと、ということでこの試合も 71.1 キロのキャッチウェイトでね、こちらも双方合意の上でペナルティなしで実施ってことですね。そしてこれ軽量ではないですけど、バンタム級フライ級のセミの元谷勇気とトニーララミーもね、トニーララミーが犬に噛まれたって、うん、見たけどさ、別に犬に噛まれたのないけどね、時計のとこ噛まれたとか言ってたけど、別に見てたけど軽量傷になってなかったけどね。まあただそれでね抗生物質とか飲んで59キロってことで、うん、キャッチウェイトにね、これは大会前にもう、キャッチウェイトと決まってました。でちなみにこれジョビンさんの見たらさ、犬に噛まれてなんで落とせないのみたいに言ってたけど、なんかこれは落とせないよね。犬に噛まれて抗生物質とか飲んじゃうとさ、やっぱり体の何あれが変わっちゃうし、いつも通りじゃなくなっちゃうしさ、これは僕は分かりますけどね、うん、ジョビンさんなんでって言って、これは多分なんだろう、前もってってことですよね。もし無理やりギリギリ落とせばできたかもしれないけど、そのリスクって自分だけのリスクじゃないじゃないですか。これはもうこれからまた言うけど、その辺はね、僕はこれはなんかいい判断だなって逆に思いましたね、トニー・ララミーの。はい、まあそんな感じなんですけど、これをどうするかですよ。これね、まあヘビー級で 1.2 キロ、僕ね貴健心選手を買ってるからこそちょっと残念ですけど、ただね、じゃあ羽賀選手 100g だからいいのかって言ったら、 100g でも 1.2 キロでもね、オーバーオーバーだ、一緒ですね。100g だからいい、 10キロオーバーしたからダメとかになって、100グラムでも100キロでも計量オーバーしたら同じアウトなんですけど、これはね、その前に100グラムぐらい落ちたんじゃないのっていう人もあると思うんです。これね、計量っていうのは時間が決まってるんですよ。はい。こっからこの時間まで。で、その時間で計量クリアできなければ、もう100グラムだろうと1グラムオーバーだろうとアウトなんで、まあそういう意味ではその規定時間内に残り100グラム落とせなかったってことですね。多分パンツ脱いでもトイレ行っておしっこしても100グラムオーバーだったと。で、あと、15分あればね、100グラム落ちたかもしれないけど、その時間に限りがあるからこれ100グラムオーバーになったってことだと思いますね。はい。で、貴謙信選手の 1.2 キロはね、これ 1% なんで、もっとちゃんとやれば落ちたかもしれないけど、これはね、ちょっとわかんないです。ヘビー級に関しては、僕もヘビー級になったことないんで、どういう状況なのかちょっとわかんないですけど、まあ、そんな感じで、このね、計量オーバーについて、どうやって落とすの、落ちどころっていうの。まあ、今回は対戦相手のね、坂井亮選手とベイノア選手が、もういいよって言って、規定通りっていうか普段通り、まあ、しっかり決着つく、レッドカードとかね、判定不利有利もない感じで決まったと思うんですけど、これがね、すごく難しいですよね。昔僕がね、バリバリやってた頃は、もう本当計量オーバーなんてプロ失格だから、腕一本落としてでもね、計量クリアしろよって思ってたし、僕もその気持ちでやってたから、もうどんなに苦しくてもね、計量オーバーしたことはないんですけど、ちょっと今の時代、それは通用しないですよね。もうね、正直根性論じゃないんですよ。昔は根性論で、なんとかしろよみたいな、腕一本落としてでも出てこいみたいな感じだったけど、もうすでに根性論で通用する時代じゃなくて、しっかりね、ここは考えなきゃいけないところで、でね、こういう計量で倒れちゃったり、ね、またはこう命を失ってしまう、計量で無理して体に負担をかけて命を失ってしまう人もいるし、ボクサーのね、金山くんのように体重が落ちなくて精神的に自ら命を絶ってしまうような人もいるし、もうね、簡単に計量オーバーを責められる時代じゃないですよね。で、そんな中で落としどころどうすんのっていうことだと思うんですよ。はい。で、ちなみに、あれですよね。ちょっと僕、これ正確じゃないけど、ごめんなさい、間違ってたね。ライジンの場合は、例えば、まあ、それを成立させるために、ノーコンテストルールみたいな感じで、計量クリアした方が、勝ったら、公式記録に残りますみたいな。ね。ただ、計量オーバーした方が、勝ったら、まあ、ノーコンテストになりますみたいな感じにのがありますよね。で、他には、この前のね、レミのシュート2月かな、中島陸くんの相手の平田さんの練習パートナーの人は計量オーバーして1ラウンドごとに減点1が入るということで、もう全ラウンド10対9スタートで、全ラウンド取ってもドローになるみたいな、だほぼ判定勝ちは厳しいって中で、キャンセルしましたよね、自ら。だから、そういうかなり厳しい状況、勝てる可能性、勝利になる可能性はあるけど、もうほぼ絶望的な状況から試合スタートみたいな。結構日本は、この計量オーバーに対する罰則みたいのは厳しいし、ライジンもあれですよね、イエローカード。からスタート、減点からスタートみたいな感じで、もうあったりしますよね、確か。はい。まあ、その辺ちょっとね、詳しくは分かんないんですけど、で、アメリカは逆に、もう、多分ね、アメリカの場合は賭けの対象だから、とりあえず試合は成立しなきゃいけないんですよね。もう、だからキャッチウェイトで、もう何の、ジャッジの判定、で、不利になるとかなく、試合自体はもう対等に。はい。ただ、ファイトマネーの、確か2、30% を、その相手に払うってことで、キャッチウェイトで対等に戦うってことですね。だ対等に戦うからこそ、ギャンブル、賭けの対象もスムーズにできるし、戦績も普通に ね、だ例えばケルオーバーした側が勝っても戦績はまあ軽量オーバーってちっちゃく乗るかもしんないけど、普通に勝った時は勝ったで、まあ、いつしかね、もうみんなは勝ちか負けかしかこうウィキペディアとかで見なくなるから、正直軽量オーバーして勝っても普通に勝ったと変わらなくなっちゃうんですよね、数年後戦績として見た時は。はい。でこれライジンの時はノーコンテストとかになるから、結局勝ってもまあまあ戦績レコードはノーコンテストになるってことで、これを延々と何続く罰則っていうか、まあ後に残る罰則なのが雷神で、まあその時だけ、まあ金銭的だけな罰則なのが、まあアメリカとか USC とかのユニファイドルールですよね。うん。で、これをどうするか。まあ落としどころ結局見つかんないんだけど、最初に言っちゃうと。ただ、やっぱり競技としての公平性で納得感を持たせているのが、まあ僕、雷神とかのね、結構こう最初から試合に対して重いペナルティを課している雷神のシステムが、まあ競技からの公平性、納得感を、だと思うんですよね。で逆にアメリカ、まあ、USC とかのユニファイドルールはもうビジネスとして割り切っちゃって、結構こうドライっていうか、うん、まあ、本当お金で解決して、試合自体はいつもと一緒みたいな、まあ、USC、ね、USC とライジンの方が比べやすいか、ユニファイドっていうの USC 側はもうビジネスとして割り切ってドライに、まあじゃあお金払うからもうこれ5分ねみたいな感じでキャッチウェイトで成立させるっていうのは USC スタイルで、まあそれはビジネス的にですよね。で、ライジンは逆に競技的にもうしっかりそこはペナルティをつけて、まあ蹴りオーバーした人は限りなく、勝つのが難しいか、または勝ちの権利すら剥奪するみたいなのね。だからこれどっちがいいかなんですけど、うん。まあ難しいよね。だってでそれを厳しくしすぎると、この前のレミのシュートみたいに外国人選手なんかはもうキャリアにね、レコードに傷がつくぐらいだったら試合なくなってもいいよって言ってキャンセルしちゃう人もいるし、あんまりそのね、ペナルティを重くし、試合に関するペナルティを重くしすぎると試合自体が成立しなくなっちゃうんですよ。うん、雷神っていう舞台はね、みんな出たがる舞台だからキャンセルすることはないのかもしれないけど、それでもね、外国人選手なんか本当あるかもしれないし、今いっぱい外国人選手はね参戦してるし、うん、まあそんな中でやっぱりね、これ僕が思うのは、これまあプロモーターの立場からしても、まあ我々ね、試合を楽しみにしてるファンの立場からしても、やっぱ一番リスクがあるっていうか嫌なのは試合自体がなくなることね。うん、これは一番嫌だ。例えばまあすごいね、もう 5,6 キロオーバーして試合自体もうさせられない、中止とかで無理に、他にはね、2,3 キロオーバーして計量クリアした側が、断るとかもあるけど、あとはやっぱ倒れちゃうとかね、無理に落とそうとして倒れちゃうとか、うん、そういうのでやっぱり試合自体がなくなるのが、まあね、ペーパービューとか会場チケット買って見に来てくれるファンにとってもマイナスだし、うん、プロモーターにとっても一試合なくなるってかなりのリスクだと思うんですよね。うん、それ全部含めて、特にジャパニーズ MMA は、ね、映画のように第一試合から組んでるんで、それが前日になくなっちゃうって言ったら厳しいですよね。うん、だから僕はまあまあもちろんこれが全てではないんですけど、このね、元屋対ララミーの判断っていうのはすごくいいなと思ってて、やっぱりね、なんだ、前もってね言ってたじゃん。でこれを言わなかった、隠して例えば怪我ねしてるって不利じゃないですか。抗生物質飲んでるとかって言うと鼻水出ちゃったね。あ、ハンカチがない。あれ？ハンカチ入れたよな。あ、すいません。今日も、雷神頑張れの、ね、ちょっと鼻水拭いちゃいますけど、バラハンカチで。 で、何の話だっけ。そうだ、前もってララミのようにこれが怪我とかね、相手に知られたくないか隠して試合ね、無理やり減量して落ちませんでした、試合なくなりましたとか、体調悪いですとかいうのが見てる側にとっても、やっぱ一番なんだろう、体調悪いのから負けたんで、本当はどっちが強いのみたいになったじゃん。だ、前もって無理な時は無理っていう深刻性がいいっていうか、それを言えるなんか環境を作るのが正直ね、一番なんじゃないかな。もちろんクリアするのが一番だし、で、これ元谷選手がね、もう自分はもう57キロバージョンに作ってきて、で、もう59キロに急遽なっても57キロのね、体の筋量しかないと。だからララミーはそれがないから、もう2キロね、ララミーの方が筋肉量としてはあるんじゃないかみたいなこと言ってたけど、まあ確かにそうなんだけど、なんでね、何も悪くない元谷選手がこうマイナスになるしかないのっていうのはわかるんだけど、ただ試合をしっかりね、成立させるためには、これ例えばもうわかるんですよ、これね、すぐじゃない、無理だなっていうのは、例えば水抜きしてわかるとかじゃなくて、これね、前もってね、なんか嫌な感じするんですよね。あ、これ今回無理かもしんないみたいな。まあ俺軽量オーバーしたことないからわかんないけど、ただ僕にもありました。あれ、今回ちょっと違うぞみたいな。ファイターって だからって何がだからじゃなくて、ファイターってまあ大体ね、水抜きするためにしっかり準備ある程度して、まあ、寝る前の体重と寝起きの体重とかちゃんと測ってね、メモしてるんですよ。同じ、毎回同じ条件で。で、そこで、そのね、増減を見て、あれ？で、毎回大会メモして記録残ってるから、これもしやってないやつがいたら、それはね、プロとしてどうなのって思っちゃうけど、あれ、なんかいつもと違うな、みたいな。で、体感でも、あれ、ちょっと今回、落ちが悪い。え？これ、ああ。で、大体それで失敗するのは、水抜きで辻褄合わせようとする人だと思うんですよね。それか、前が、例えば、水抜き3キロ、できました。で、めっちゃ苦しかったけど、人間って苦しかったのって、もうね、忘れちゃうんですよ。前回3キロで水抜きクリアできたから、今回ちょっと4キロにしようかな、みたいな。前回あれだけ苦しかったのに、その苦しさを忘れて、まあ、前回できたから余裕っしょ、みたいにね、結構、こう、そういう風に考えちゃうんですよね。で、その2、どっちからと思うんですよ。前回落ちたよりも水抜き量増やすか、なんか結構前からあれちょっとこれいつもと違うなって感じて、で結局そこを辻褄合わなくて、落ちないか、結構この2つのどっちかって個人的には思うんですよね。うん、だからじゃあどうすればいいのってことは、もう前もって、あ、これやばいなと思った時には申告します。はい、それ1週間前とかも、ま、早ければ早いほど対戦相手もそこまでね、まあまあ対戦相手はけど、それも削、もう一週間前に削って、あと水抜きの状況みたいになってるから、まああれなんだけど、それでも、なんだろう、しっかりした試合を成立させるためには、それが一番いいんじゃないかなって、なんか無理して落とさせるよりも、で、一番ダメなのは無理して落とさせて、まあ倒れたり、ね、救急搬送されて試合がなくなることだと思うから、このララミのように前もってね、今回ちょっと無理かもしれませんって、もちろんそこに何も罰則なかった間からファイトマネーのほんと 30% とかね、まあまあその辺 50% とかどのくらいするのか分かんないけど、もうそれも規定を決めて、もうルールとして、やばい時は、早めに連絡して、まあ1週間前とか連絡してキャッチウェイトにしましょう。はい。で、例えばね、これがやばいってなった時に、まあいわゆるバックアップファイターも、探しやすいですよね。うん。軽量オーバー、軽量当日に倒れて緊急搬送されて、で、片方軽量クリアして、片方がいないってなった時に、試合前、大会前日にさ、誰かって言われても無理じゃん。だけど、一週間前とかに、もしそういう報告があったら、もしかしたらこの人厳しいかもしんないなってなった時に、一週間前だったらなんとか代わりの選手探せるかもしんないじゃん。そういう意味で、なんか試合を整理、大会、まあ、そのカード、試合を成立させる確率、を高めるのが一番、なんかイベントとしても、競技としても、まあ、競技としてはあれなのか、僕、イベントとして、すごく理にかなってるのかなって僕は今、 思ってますね。うん、だから前もってある程度やばかったらもう言って陣営側に行って対戦相手側にもね伝えて、ある程度覚悟しといてもらって、じゃあもう早めに、すいませんキャッチウェイトで2キロプラスでみたいにして、お互いコンディションよく試合を成立させるか、まあ、本当に無理な時は早めに言ってキャンセルして、まあ、まず1週間前にキャンセルする人いないと思うけど、代わりのバックアップファイターを探すかみたいな、その結構その1週間猶予があればいろんなことが考えられると思うんですよね、運営対戦相手も、まあまあこのイベントサイドも、うん、なんでそれがずっと隠されて急に大会前日に無理でしたって言われたりしたらあれね大変なんで、それがね一番いいんじゃないかなって思いますね。はい、まあまあそんな感じですかね、うん、まあ皆さんの意見もぜひ聞かせてください。これまあ競技とかどうこう言っちゃうとあれだけど、やっぱ俺はってちょっと変だったね今。僕はね、まあ正直ね、今どうなんだろう、やっぱビジネスサイドを見ちゃうのかな、 USC のやり方が一番いいと思うけどね、うん、やっぱり公式記録に残してほしいし、そうなったらオーバーした側がね得しちゃうし、あ、ボクシングもあったんだよね、ネリだっけ、ルイス・ネリが 1.4 キロオーバーとか、あれはもうわざとじゃないかみたいな、試合が成立するギリギリのところであれでやってきて、井上尚弥戦とかしっかり落としてるからみたいなことあって、そういうね小賢しい汚いことするファイターも海外にはいるかもしれないし、だからまあもちろんね、ちゃんとクリアした側が損する世界っていうのは僕も納得いかないけど、ただやっぱりその一番軽量クリアした側が損するのも試合自体がなくなることだし、お客さんね、これはもうビジネスイベントですから、エンターテインメントですから、試合なくなるのは一番マイナスなんで、見に来てくれるお客さんにとってね、まあ、そういう意味では、まあ、前もって言ってある程度早めにキャッチウェイトでっていうのが一番いいんじゃないかな。これね、だから元谷選手はそう言ってたけど、2キロ、ね、差があるって言ってたけど、ただね、当日2キロオーバーして59キロのキャッチウェイトになるのは、元谷選手も水抜きしてるわけじゃん、57まで。だったら早めにやって水抜きなしで、この前のね、ツイラレがフライ級かバンテ級になってもそうだし、体の負担、お互い負担ない中で試合成立させるっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。はい、これね、ごめん、俺だ言語化が苦手だから、これ分かった皆さん、まあまあまあ分かりづらかったすいません。そしてね、他にはライアン・ガルシアが緊急来日しているそうです。これオリコンニュースで出てたんですけど、なんとね、ライアン・ガルシアってあれだよね、安保選手とやるはずだった人、今ね WBC 世界ウェルター級王者らしくて、 SNS の総フォロワー数は1200万人超えらしいんですよ。で、来日としては2024年7月のスーパーライジン3観戦以来、おぎちゃんを褒めてた時以来約2年ぶりの来日なんですけど、6月5日都内で記者会見を開いて、ABC 株式会社と、テレンス・クロフォードが設立するボクサーのね、クロフォードプロダクションジャパンの広報戦略アドバンサーに、アンバサダーか、広報戦略アンバサダーに就任したことが発表されたと。で、ガルシアはアドバイザーとして自身のグローバルな発信力を生かしてファイターの価値を最大化するために協力していくとのことで、です。で、日本での試合については、ABC の松田社長は現時点では考えていないとしながらも、将来的な可能性は否定しなかったと。まあ、このリップサービスでしょうね。はい。で、まあ、ガルシアの井上尚弥表、ね、中谷潤人戦については、素晴らしい試合だったが、終盤にかけて井上が強さを発揮したと。那須川天心選手については、いいボクサーだと高く評価していると。まあ、この辺も、ね、知ってんのかな、那須川天心と思っちゃうけどね。で、今回ね、滞在中に、これ本人もポストしたけど、井上選手と直接交流する可能性もあるってことを言ってましたね。はい。で、2024年のね、大晦日に来陣で予定されていた安保戦ね、まあこれガルシアの主張により延期となって、まあ、事実上消滅したんですけど、これの再戦について問われたガルシアは、あれはサイドプランだったと、今の僕はボクシングの王者だからねと。はい。まあ2025年2月にね、その、 世界王座を獲得したことで安保戦は過去のものになったとガルシア本人が明言したそうです。で、これ会見の最後にね、三浦航太選手を呼び込んで近日中に彼と、握手会交流会やるよということを、ね、語ったそうなんですけど、いやー、これアンバサダーに平本蓮選手もいましたよね。ちょっとね、ごめんなさい、この ABC ABC 株式会社の松田社長、どんな方か知らないんですけど、すごくね、すごいじゃないですか。クロフォード呼んでね、合弁会社作って、ガルシア呼んでみたいな、まあどっちも俺その凄さがあんま僕自身に伝わってないんだけど、すごい人なんでしょ、この二人は。ボクシングの中でも世界でも有名な、はい、ですごいことやってるけど、いまいちね、その形として見えないっていうか、で平本蓮選手もアンバサダーみたいな感じになってるね。正直ね、これで何をしようとしてるのか、まあもちろんこのね、平本蓮選手がの練習環境どうこうとか、まあ、選手のね、このもっと発信して、日本の TKO グループみたいになりたい。 TKO グループっていうのは、まあ、WWE とか USC をね、やってる、あとボクシングとかもね、ズッファボクシングとかもやってる、まあ、格闘技の総合勝者みたいなね、あと BJJ ブラジリアン柔術もやってますよね。はい、なんでそういう風になりたいとのことなんですけど、ちょっとね、こう見えないっていうか、正直ね、ちょっとうさんくさいなっていうのがある。こういう昔からね、こういうビッグネームを呼んで、昔あったよね、ボクシングのビッグネーム日本で、なんだっけ、コロナ禍さ、なんか東京ドームでさ、出てこないかな、なんかすごい有名な人を呼んでさ、なんかあったよね。誰だか出てこないわ。まあそういう、なんか、そういう感じをしちゃってね、感じがしちゃってね、ちょっと気になるっていうか、結局どういうことをやるんだろうと、ちょっと謎っすね、これは。はい、今後も、ちょっと注目していきたいですね、この行き先を。で、三浦航太ってすごいんだね、やっぱり。海外の認知度とか、こうやって。ガルシアと一緒に握手会って、やっぱ需要あるんだな、と思っちゃいましたね。はい。そして次が海外のニュース。USC ヘビー級王者、トム・アスピナルね。去年の10月のシールガン戦でね、アイポークでね、手術とかしてね、長期にわたって戦線を離脱してますが、まだね、USC の復帰へのめどが立ってないんですよ。で、その間に6月14日の USC ホワイトハウス大会で、アレックス・ペレイラ対シリル・ガーネによる暫定ヘビー級タイトルマッチを組んだんですけど、なんとね、この長引く欠場に対して、レジェンドで解説者でもある元 USC ミドル王者マイケル・ビスピンと解説者のポール・フェルダーが苦言を呈してます。はい。で、ビスピンっていうのは、現役時代にね、網膜剥離になって、実は片目義眼で戦ってたんですよ。その審査どうやってクリアしたのって思うんだけど、片目見えない状態でね、戦い抜いて USC のチャンピオンまでなったんですけど、そのビスピンは、自分はあんなにグロテスクな大手術をしたのに、アスピナルの騒動よりも短い期間で復帰したと語って、はい。で、アスピナル自身が、YouTube、自分の YouTube チャンネルで怪我の詳細一切語らないことについて、何かおかしなことが起きてると強い疑念を示したと。で、ファンの間でも怪我を重く見せかけているのではないかと、ファンを裏切っているっていう批判が上がってるそうなんですけど、これはさすがにひどいなと思いますね。ビスピン、自分もさ、目の怪我、ね、網膜剥離してるんだから、どれだけ目の怪我が選手にとってね、大変なことかっていうのは分かってると思うし、やっぱ僕もね、網膜剥離やって3回手術してるんで、どれだけそれが大変なことかっていうのは分かってるんで、ちょっとね、間違ってもね、そんなことはね、言えないんですけど、ちょっとびっくりしましたね、ビスピン。まあ、これに対して、エディー・ハンもね、反論してましたけど、で、ね、そのエディー・ハン、今年に入って、トム・アスピナルは、このエディー・ハンとね、ボクシング界の大物プロモーターであるエディー・ハンとマネージメント契約を結んだんですよね。はい。で、ハンは USC のね、この CEO のダナ・ホワイトと対立していて、で、アスピナルと USC がね、 過去に結んだ現在の契約内容に対してかなりね強く批判してます。はい、でアスピナルが現在の契約金でペレイラやガーナと戦うことは絶対にさせないと、興行収入の50分の1しかもらえないなんてふざけるなと。で彼にはアスピナルにはそんなはした金で戦うな、お前は視力を失いかけたんだぞとアドバイスしてるとね、で一部報道にね、これ噂ではね、ハーンはダナホワイトに対してアスピナルの契約解除まで要求したとされてます。はい、これはね、これは確かに、けどさっきとちょっと話逆になっちゃうけど、もしかしたらこの契約内容の見直しを強く言ってるから、まあエディ・ハーン、アスピナル陣営と UFC 側がこう交渉がうまくいかずに試合の目処が立ってない、もちろん目の怪我もありますけど、それ以外にも試合の目処が立ってない理由はそういうのもあるのかなっていうのはちょっと思いますね、このハーンの言い方を見ると。でね、まあこれも噂ですけど、これアスピナルの希望ですけどね、最近アスピナルはポッドキャストで元 UFC ヘビー級王者フランシス・ガヌーとの対戦についてずっと戦いたかったとコメントします。でガヌーはね、先日のネットリックスの MVP MMA でね、フィリペ・リンスと1ラウンド KO で戦って約2年ぶりのね MMA 復帰戦を果たしたばかりですけど、そのガヌーと戦いたいとね、で彼はね、アスピナルはガヌーは USC を離れ、で自分は USC にいるから今は行き詰まっていると、ね、現状の障壁を認識した上でこの体制の希望を語ったってことで、これはねアスピナル結構だからもう結構ってかなり USC に不満が溜まってるのは、ね、エディ・ハーンが入れ知恵してるんでしょうね。多分お前こんなファイトマネーでギャラで戦ってたの、俺が USC のあれだった収益の何パーセントは渡すよとか、半分とかお前に渡すよとか、俺だったら何億お前に渡してるよみたいな入れ知恵をしてるからこそこうなってると思うし、まあ、どっちが正しいかっていうと、僕 USC は決して正しい、全て正しいと思わない。こうやってね、やっぱりファイターに還元しなきゃダメだと思うし、もっとね、USC はファイターよりもこう株主にね還元ね、大きいなと思うし、まあ、僕も株主だったんで一時期ねその恩恵を受けてるってありがたいんですけど、はい、だからこのねガヌーは USC を離れて今こうやってね MVP で大挙稼いで、ね、ビッグマッチをやってて、自分は USC にいてなかなかこのファイトマネーも低いし、試合もね自分納得いくカードだったり組まれない、本人はね多分ジョン・ジョーンズとかとやりたい、やっぱりレガシーを残した選手とやりたいで中でジョン・ジョーンズ戦は実現せず、これはアスピナルがやりたいって言ってもジョン・ジョーンズと USC のねこのファイトマネーとか価値観合わずに実現せずで中でいろいろ不満溜まってるんだなっていうのはね今回すごく感じましたね。だからもしかしたらこのね、エディ・ハーンが本当契約解除までね持っていけたらこのアスピナルも USC を出て、まあ、MVP MMA とかでガヌー戦とかが実現するかもしれないって未来はあるかもしれないですね。とにかく、まあ、ジョン・ジョーンズもそうだし、アスピナルもそうだし、ヘビー級でのファイターたちが USC にかなり不満溜まってるんだなって、過去、多分 USC に不満が溜まってても、こう表だってね、言える状況じゃなかったと思うんですよね。それは USC 一強時代で、じゃあいいよ、バイバイって言われたら、他に、ね、それに自分に見合うファイトマネーが払えるところはなかった。で、結構こう USC はねこのボクシングと違ってもうがんじがらめでその交渉する余地しか与えることしなかったと思うんですよね。それが、まあ、ボクシング界の大物のエディ・ハーンとかがマネジメントすることになって、いやこれおかしいでしょみたいな、ボクシングだとこうだけど USC ってこれっておかしいと思うよって、ボクシングとの対比で、まあ、それもねズッファボクシングが始まったからこそボクシングとの対比がね、なんだっけ1000万ドルだっけのファイトマネー、名前も売られてないファイターがズッファボクシングでね1000万ドルもらったみたいなのもあったし、そういうのもあったから、それで自ら招いた種なんだけど USC が、 それでいろいろ対比でおかしいってなって、でネットリックス MVPMM ができたことで、こうもしじゃあいらないよって言われた時も次で戦う当てができたっていうのもあって、ちょっと今こういう状態になってるのかなって思いますね。はい。そして次は我らが PL オースティン大会、残念なお知らせです。はい。7月18日ね、テキサス州のオースティンで開催される PFL オースティン大会のメインイベントのミドル級タイトルマッチ、コステロ・バーンスティーニス対挑戦者ジョニー・エブレンのリマッチが、コステロ・バーンスティーニスの怪我でね、亡くなってしまいました。はい。この二人はね、去年の7月の PL アフリカで、無敗だったエブレンから大逆転勝ちで、一本勝ちでね、バーンスティーニスが勝って王者を獲得して、そのリマッチになったんですけど、その後ね、エブレンはこの前3月かな、元 USC 選手のブライアン・バトルを秒殺して挑戦権をね、得て、で、バーンスティーニスもファビアン・エドワーズを KO して王座に防衛してリマッチは決定したっていういきさつがあったんですけど、はい。このバーンスティーニスの欠場により試合はキャンセルになりました。で、これね、結局エブレンとカサンガナイの暫定王座戦になったんですよ、この試合が。で、スティーニスは SNS で試合を10月にね延期することを望んでいたが、PL 側がそれを待たずに暫定王者を導入したことに対して強い、ね、偽りを示してましたね。はい。これはね、なんか今までのね、エブレンとかのインタビューを見る限り、やっぱ PL はエブレンを王者にしたいんじゃないかなっていうのは、とにかく延期で12月にってよりも、まあカードが薄い、7月18日のカードが薄いっていうのもあると思うけど、とにかくそこでエブレンを王者にして、みたいな。やっぱエブレンは、PL とね、再契約したんですよね。その時に PL の、この、ね、もちろんファイトモネーとか条件とかも良かったし、またチャンピオンに戻るための道筋もしっかりね、提示してくれたみたいなこと言ってたから、うん、そういうのはね、あるんじゃないかなと思います。で、結局7月18日の PL オースティンのメインイベントは、ジョニー・エブレン対インパ・カサンガネの暫定ミドル級王者決定戦に、変更されました。で、ちなみにね、このエブレン・カサンガネもリマッチなんですよ。はい。で、カサンガネは2023年シーズンにライトヘビー級で PL トーナメントを制覇して100万ドルをゲットしました。はい。で、PL がベラトールを買収した後にミドル級に戻って、ね。そして、だから当時ミドル、まあまあ、1階級のライトヘビーだけ、級だけど、トーナメント覇者の、で、ミドル級に落としたカサンガネと、このベラトールのチャンピオンのジョニー・エブレンがね、確かこの対抗戦で戦ったんですよね。僕この試合解説したんですけど、試合前の、予想ではもう、こうエブレン勝つだろうなって中を、このカサンガネがね、かなり頑張って、エブレン負ける初黒星みたいな感じで、結局最終的なスプリットでエブレンが勝ったんですけど、はい、そうだよね、エブレン。この適当なことを言っちゃうとね、ベラトール。で、あわやみたいまで追い込んだんですよ。そうだよね。カサンガネ、判定2-1スプリットで。あ、そう、PL 対 ベラトールのチャンピオン対決。2024年2月ですね、対抗戦。なんで、結構ね、この試合は、個人的にはね、あの時かなりカサンガネが、しかも、圧倒的不利っていう、予想の中、おお、もしかしたらエブレン負ける、無敗のエブレン。エブレンね、このスティーニスの、本当にスティーニス5ラウンド4分52秒でリアネキッドチョクで負けてんだけど、スティーニスに。はい。それまではエブレンが勝ってたんで、でそれで初黒星、今18試合して17勝1敗。なんで、まあ、このね、スティーニスとの再戦もね、楽しみだけど、このインパカさんがね、との再戦もね、結構ね、勝負論あってね、面白いと思います。はい。で、ちなみに、この7月18日のコメインにはセルジオ・ペティスが出て、ルイス・マクグリレンと戦います。はい。他には、デミトラス・ジョンソンが自身の YouTube チャンネルで、イリア・トプリアのグラップリング 力についてね、かなり言ってました。ね。で過去に、ダスティン・ポイエ、ね。で、ジャスティン・ゲイジ、マックス・ホロエ、ね、この強者たち3者、ともにこのチャールズ・オリベイラの危険な、この下からのガードをパスできなかったんですよ。ただ、トップリアだけはオリベイラが足を踏み入れた瞬間に素早くボディロックを奪って、ヒップスイッチを使って一瞬でパスガードに成功した。ってことで、うん、このレベルでしかもオリベイラのようなキラーのガードを即座にパスするのは非常に珍しいと。ね。で、オリベイラのガード内に留まると、まあ、サブミッション、関節とか締め技の危険性があるが、サイドコントロールからのクルシフィックスって、まあ、サイドポジションね。を狙うことでトプリアは攻撃の主導権を握ったと言ってます。だからグラップリングは桁違いだよってことですね。DJ が言うにはトプリアのあのオリベイラから簡単にパスしてサイドポジションを奪うの半端ねえよってことですね。そしてスタンドのステップワークにも着目してます。デメトリアス・ジョンソンはトプリアの通常はファイターは相手のパワーハンド、利き手、だからオーソドックスだった右手側から遠ざかる方向にサークリングするのが基本とされる。そうなのかな。だから右、相手がオーソドックスだとこっち側に遠ざかるってこと、こっちに行った方がいいってこと。いや、俺こっちだと思うけどね。左回りでいいと思う。しかし、トプリアは常にオリベイラの、まあ、続き行きましょう。パワーサイドに向かってサークリングしていたと。で、それに対して GJ は自分は絶対にやらない。で、トプリアはあえて危険な前に入ることでオリベイラの打撃、ジャブ、ローキックを引き出して、そのど真ん中で自分の強打を当てる形を作っていると。で、オリベイラが仕掛けた瞬間に、トプリアは強烈な左右のコンビネーションを正確に打ち込んでいたと、DJ は指摘してますね。はい。で、トプリアの次戦が、まあ、ハードパンチャーのジャスティン・ゲイジ。ね。とのことで、DJ の分析としては、トプリアがゲイジの圧倒的なパワーに対しても同様に、パワーサイドを踏み込んでいくのか、そしてゲイジがそれをどう裁くのかが最大の見どころになると言ってますね。なるほど。けど、あえて危険なとこに踏み込んでそこからパンチを打つっていうスタイルなのかな。DJ が言うにはトプリアっていうのはこのパワーサイドっていうのは面白い。パワーサイド。ね、相手のパンチが一番強く打てるポジションにあえて踏み込んでそこから多分行くっていうのをずらして戦う、自分のパンチを打ち込むってことなんでしょうね。はい。そう見ると、ちょっとトプリアの戦い方もより面白く見えるかもしれませんね。そして、他には、DC、ね、ダニエル・コーミエが自身の YouTube チャンネルで、ジョン・ジョーンズ、ね、永遠のライバル、ジョン・ジョーンズとの、幻のレスリングマッチのことを言ってましたね。はい。で、ダニエル・コーミエは、ね、元 UFC 2階級、ライトヘビー級、ヘビー級世界王者で、ストライクフォースのね、ヘビー級トーナメントも制覇して、元オリンピックレーシング代表ですね。で、これタイで番組収録して、ジョン・ジョーンズと共演した後に、二人の、これレーシングマッチの噂が浮上したんですよ。で、これ、DC のね、ダニエル・コーミエの見解としては、MMA では彼に負けたが、純粋なレーシングなら、元オリンピック代表の自分が、NJCAA 全米短大体育協会王者レベルのジョン・ジョーンズに負けるわけがないと。47歳の今でも 10-0 で圧倒できると言ってます。で、ジョン・ジョーンズ自身もそれを分かっているから彼は絶対にレスリングの試合を受けないと言ってますね。で、これロシアのプロモーター、ロシアで2人このね、なんか出てたんですよね、リアリティショーかなんかに。で、ロシアのプロモーターなどを巻き込み、これダニエル・コーミエが言うには7桁数百万ドルだ、日本円で数億円規模のオファーが出されていたとね、 DC は言ってます。で、 DC はオファー自体には興味を持ったが、交渉が進むにつれてルールをめぐる要求が提示されたと。で、これジョーンズ側から提示されたルールはレスリングではなくグラップリングマッチにする。で、試合時間を10分から8分に短縮する。で、判定はなし、サブミッション、一本決着のみとすることってことで、それに対して DC は8分グラップリングをして引き分けで、両手が、ね、お手上げなんて、まっぴらごめんだと。はい。で、ジョーンズがリスクを背負わないルールで戦う気はないと。ね。で、DC はこの要求を完全に 拒否して交渉は決裂したってことですね。はい、ただタイで共演を経てかつてほどの対立関係はなくなったと DC はね語ってます。これはだから、まあ、現役のねジョン・ジョーンズ、そして、まあ、MMA での対戦でも一回負けてないですよね。ジョン・ジョーンズ、ジョン・ジョーンズ対 DC の対戦3回したんだけど、あ、けどあれだよね、禁止薬物かなんかで一回ノーコンテストになってるけど、2000か2000して一ジョン・ジョーンズの1001ノーコンテスト、ただこのノーコンテストも薬物で失格だけど、内容的にはあれかジョン・ジョーンズだったのか。だからまあジョン・ジョーンズ負けてないですから、いっぱいしてるのはキャリア序盤に反則負け、ね、垂直肘をやっちゃったから反則負けで、ほぼ無敗のジョン・ジョーンズが、もちろん MMA でないとしてもやっぱダニエル・コーミエに負けるの嫌なんでしょうね。でしっかりポイント制のレースリングマッチじゃかなわないっていうのもジョン・ジョーンズ自身も分かってるから、まあグラップリングで、でもし1本決着 なければ、まあ、ドローで引き分けで、これだったらリスクないですもんね。あのやっぱりこういう高レベルの中で1本取るってのは難しいし、これじゃあなんで1本で決まんのって言って、お互い1本狙いに行くからこそ1本になるんですよね。で片方がもう守りに徹したらもう100ほぼ 100% 1本取ることはできないですね、こういうレベルのグラップリングマッチで。はい、なんで、なんだろう、これねすごくね、あの、まあ、この表現がね正しいのかどうかわかんないけど、まあ、ジョン・ジョーンズってちょっとね宮本武蔵っぽいですよね。宮本武蔵、僕の知ってる宮本武蔵っていうのはもちろんバガボンドのね宮本武蔵は違うけど、やっぱりこのね生涯無敗の宮本武蔵、宮本って言っちゃったら宮本武蔵、なんで生涯無敗だったかっていうと、まあ、勝てる勝負しかしなかったっていう噂もありますよね。でそれが僕は標法として戦いとして間違ってないと思うし、やっぱそのメンタリティって、ね、すごいなと思っちゃうから、うん、正直ねジョン・ジョーンズもこの、ね、ほぼ無敗、1回の反則負け以外の無敗を保ってるのはもう勝てる、自分がね絶対勝てると、まあもちろんそこに 100% はないですよ、ただ自分が絶対勝てると思った時にしか試合を受けないからこそこの無敗のほぼ無敗のキャリアがあるんじゃないかな。だからこそジョン・ジョーンズはこうはした金でねシリル・ガーン戦も受けないし、うん、あシリル・ガーン戦じゃない、ごめんなさい、トム・アスピナル戦も受けないしっていうのがあるんじゃないかなと思いましたね、これは。うん、だから賢いなと思いました。で、DC はもう引退しててね、僕と47歳ほぼ同い年で、負けてもリスクないじゃないですか。もう引退してるし、ただ、あの、ジョン・ジョーンズはね、まだ現役だし、無敗っていう自分の中ブランドがありますから、ほぼ無敗っていうブランドがありますから、まあそういう意味では、DC はね、こう言ってるけど、僕としてはジョン・ジョーンズの気持ちの方が正直わかるかな。だってお前負けたって何も MMA でもかなわない。そんな中で、まあ、俺で言えばだゴミ高乗り戦だよね。ゴミちゃんはまだ現役でしょ。でリスクあるよね。で俺は負けたって別にグラップリングで負けたって、まあ、元々負けてんだからリスクないじゃんって感じですね。はい、だから僕としてはジョン・ジョーンズの気持ちの方がまあわかるかなって感じがします。はい、そしてもう一つ最後 UFC の、ね、フェザー級のトップランカーディエゴ・ロペスね、6月14日のホワイトハウス大会で、スティーブ・ガルシアと戦うんですけど、はい、まずねこの試合、これ外でやることに対しては過去にねブラジルやメキシコの野球場で野外の試合の経験があるから問題ないと言ってて、まあ、連勝中でね KO 量産しているガルシアについては、彼はこれまでの相手とは違う自分に対して戦い方を変えてくるかもしれないが、打ち合いに来てくれるならファンにとっても最高の試合になると。だ打ち合いね、あれですね、辞さない感じですね。スティーブ・ガルシア USC、 ちょっと戦績見ていいですか。あ、デビッド・オナマに勝ってんのか。カルビン・ケーターにも勝ってると。なるほど。 ここのところ USC で 1,2,3,4,5,6,7 連勝ですね。最後に負けたのはマハシャテ、知らないな、マハシャテにストレートで KO 負けしてる、なるほど。デビットナーマってあれだよね、なんかどっか初の、USC ファイターでストライカーだよね。あ、デビットナーマに1ラウンド KO してるのすごいですね。でカルビン・ケイター、俺が大好きカルビン・ケイター、まあカルビン・ケイターはねちょっとこのところ戦績が思わしくないんであれですけど、うん、なるほど、強敵ですね。はい、問題ないとね。で戦い方変えてくるかもしれない。おお、しかもスティーブ・ガルシア19勝のうち15勝KO4 判定とフィニッシュのすべて、そして15勝が KO 勝ちってことで完全ストライカーですね。はい、そしてただフェザー級はね、今王者ブルカノスキー、そして挑戦者がねイブロイフと絡む形でかなり膠着してますよね。はい、でロペスとしてはフェザー級の体重を問題なく作れるけど、タイトル挑戦まで時間がかかるなら USC にお願いしてライト級でのビッグファイトも受けたいと、でとにかくアクティブに戦い続けたいと言ってますね。はい、でこのボルカノスキー対モルハサルイブロイフね、この2人多分タイトルマッチやると思うんですけど、はい、この2人と戦ったことがあるね、ロペスの勝敗予想ね、このイブロイフからあわや膝十字で1本ってところまで追い込んでますからね、このロペスは。はい、でそのロペスの予想はボルクはテイクダウンディフェンス、打撃、ね、カーディオ、スタミナ、すべてが高水準で王者の実力がある、しかしイブロイフも長くタイトルを待った実力があり接戦になるだろうと、もしかしたらボルクが後半のラウンドで TKO するかもしれないが勝敗は紙一重だと、まあ、明確にどっちの方が強いってことは言ってないですね。うん、このタイトルマッチはね、まあ、USC 今年こう、まあ、前夏以降組まれると思うんですごく楽しみだし、その、ね、タイトルマッチ、USC ちょっと待ってランキングだけ見せて、まあ、2回戦っちゃってね、今2位だけどその先ないと思うんで、ちょっとねイブロイフが待って、その後はあ、そっか、スターリングも試合あれだよね、ザラルに勝ったりしてあれだし、マーフィーも、この前はイブロイフ負けたけどまだいるし、初黒星しちゃったけど、ちょっとね確かにロペスに順番回ってくるのはまだまだ時間かかるかなって感じなんで、まあ、ライト級でねライト級でそれこそチャールズ・オリベイラ戦なんか、チャールズ・オリベイラもね、まあベルトは持ってるけど BMF のね、ちょっとこう正規ベルト戦線にはちょっともうこうやっぱり厳しいかな、すぐにはチャンス回ってこないかなって感じなんで、はい、ね、次多分ライト級はツアルキャンだと思うんで、オリベイラロペスのね柔術対決もちょっと見てみたいかな。うん、なんかあれですよね、まあ、ブラジルのスタイルとして完全にブラジルのイメージって僕ね完全に、ね、個人的にはね、名前出てこない、誰だっけ、まあいいや、ムエタイ柔術なんですよ。ブラジルの MMA ってムエタイ柔術なんですよ。でまさにこのね、オリベイラもロペスもそれを継いでる感じなんで、この二人はねすごくね合うと思うんですよね。まあまあロペスはねメキシコに移住してね、あれだけどもともとブラジル出身なんで、なんかその系譜を継いでるっていうか、すごくねお互いどっちもムエタイ柔術スタイル、もちろんねテイクダウンディフェンスもめっちゃ強いし、テイクダウンも強いんですけど、イメージとしてはブラジルのトップファイターってムエタイプラス柔術みたいな、はい、感じがするので、ちょっとねそれを系譜する2人がどういう戦いするのかっていうの気になりますね。あ、ジョゼアルド、 ジョゼアルドがまさにムエタイ充実でしょ。かといってテイクダウンもうまいし、テイクダウンディフェンスは鬼強だし、そういうのを継いでる感じがしてね、この二人の戦いちょっとライト級で見てみたいなと思いました。はい、そんな感じで、あ、今日はね、ネタがないから30分ぐらいちょうど終わるかなと思ったら今日も1時間になっちゃいました。すいません。はい、そんな感じで今日も終わりにしたいと思います。引き続き、クラッシャーグッズね、と、眠れないか、眠りで悩んでいる方、カルポニクス、ね、ね、月が良くなって眠りが深くなって、とにかくね、寝起きのコンディションが良くなりますので、はい。あ、そしてこのジョビンさんのね、気づいた人いる？なんだっけ？病的に弱いジョビン T シャツ、金がすべて、お金がすべて、これもなんか多分、ね、僕は XL 着てますけど、はい。これを着て今日はライジオ見たいと思います。そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様、良い一日を。またねー。